ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
1時30分を回りました、
はい。
今日のラノ会ワイワイバイネットワーク永田、3月も22日ということで、はい、本当に春になりました。
春ですね。
一気に春になってしまいました。
ちょっと寒くなるんやろうか。また
でも風は強いです。
ちょっとね、でも桜の匂いがこうしてくるような感じです。
そうですね、
ローマンチックですね。
ローマンチックですか。はい、今日も、新興 FMI はキムチアキ、そしてこの方です。
はい、 NPO 法人ネットワーク永田、石倉太蔵です。
はい、で今日はですね、なんとこんなお土産をいただいてしまいました。
胡椒です。
胡椒、これ黒の方、
黒
紅って書いてあった
ね。紅
ポットレッドペッパー、メイドインカンボジア。カンボジア、
カンボジアやっぱり胡椒があれ、まあ、特産物っていうんですかね。
そうなんや、知らんかった。でもあのカンボジア語と、それから英語と、それから中国語、
中国語やね、
知ろうと。
はい、
これアンコールワットですね。
はい、
やっぱりカンボジアっていうとアンコールワットっていうことなんでしょうか。はい、ということでですね、実は今回はこういうところ行ってこられた。
はい、
ご紹介をどのようにどう行ったかお願いいたします。
はい、関西空港からですね、
はい、
ベトナム空港を使いまして、
はい、
それで、乗って、
うん、
ちょうどね、時間的に時差2時間ほどかな。
2時間、あ、意外に少ない。
はい、2時間向こうが早いんかも。はい、
でも、はい、あの4000キロ
ですね。あ、4000キロもあるんだ。
はい、それでですね、実は今あのスタジオにはですね、日本の時刻1時30分ちょっと過ぎたところと、はい、ベトナムの時間11時25、はい、6分、
そうですね、
そんな感じなんですかね。
はい、そうです。
あ、なるほど。直通ですか。
いや、あの乗り継ぎです。
あ、
はい、ベトナムで1回降りて、で、まあ待ち時間が2時間3時間あるんかな。うん、それから、カンボジアのシェムリアップ空港というところへ行きます。
はいはい、ベトナムの空港もめっちゃこう大きくでかくなりました。
でかいですね。
シェムリアップもなんかあの、はい、何年か行ってらっしゃる間には、
はい、
超巨大になる、
はい、新しい空港ができまして、でも、街中のゲストハウスから1時間ちょいかかるんですよ。だから、
やっぱり新しいところは前の交通便のいい街中にあったのが、
はい、
まあ街中って街のど真ん中じゃないけど、
はい、
すぐ近くにあったのが、もっと広いところっていうと、えらい遠い。
そうそうそう、えらい遠いとこです。便利やったのに、時間かかるなと思って。
じゃあ、そのシムリアップの新しい空港からはリムジンかなんかがあるんですか。
いや、向こうの現地のね、
うん、
カンボジアで、まあ我々の活動を応援してくれてる、うん、まあガイドさん、
うんうん、
ガチャータしたその
タクシーみたいな、
ワゴン車です。
あ、
はい、
あの大きなワゴン車みたいな感じですよね。あの荷物が多いからっていうことで、でそのあの向こうでの活動っていうのが、スローランニュープロジェクト、
はい、
NPO 法人のスローランニュープロジェクトなんですが、はいはい、これも石倉さんカンボジアに行き始めて
そうです。
あ、何年ぐらい？
僕が行ったのが2010年ですかね。初めに行ったのがね。
もう15年。
そう、そうですね。
で、まあ、その前に、このプロジェクトもできていた？
いや、できてなかったですね。
じゃあ、そこに一緒に参加する。はい、で、これがですね、まあ、モニターの方に出してるんですが、カンボジア語でスローラニューは愛する
という。そうですね、はい。
カンボジア、ここは王国ですね、はい、シュムリアップ州で障害者の子供の支援を中心に活動している団体です、はい、っていうことなんですけれども、こことの出会いをもう一度ご紹介いただけますか。
出会いですか。
はい、
出会いというと、その初めていた時、はい、
その団体の方々との出会い、はい、団体というか団体を作るに至った、
はい
はい、流れは、
はい、流れは最初はそのツアーでね、うん、ただそのカンボジア行って、その障害児、まあ障害者のね、うん、子供たちが通っている、まあ小学校、
うんうんうん、
を、まあ、見に行ったり、うん、まあそういう程度だ、ね、その中にそのまあ韓国も含み取ったんですけどね。
でもね、石倉さんは飛行機に乗るのが大嫌いだ
った。大嫌いっていうか、あかんかったんですよ。
それがなぜ行く気になった。
なぜでしょうね。僕のね、知ってる服部君っていう、うん、親友っていうか、いるんだけど。うん、彼がね、まあ、彼自体もアフリカ行ったりね、うん、まあ、してたんですよ。
世界あちこち
行って。ええー。ほいで、まあ、カンボジアに行った時に、自分はここで何かするべきやというのを、なんか、感じ取ったらしいんです。で、そういうことを、僕と会った時にね、一生懸命アピールしてくれるんですよ。一緒にまあできたらカンボジア行こうよ、うんうん、行きましょうよみたいなね。で、僕はもうカンボジアっていう、まあ国は知ってたけど、うんうん、そのどういう国かっていうのを知らなくて、うん、あんまりアピールされるもんやから、うんうんうん、ちょっと傾いてね、本読んだり写真見たり、うん、でからまあ紛争もありましたよね。
足のない子とか、地雷とかいうのもありましたね。そう
そうそう。で、まあ、その、行ってみないと、本当のところわかんないなと思って、うんうんうん、で、なぜかしらね、うん、飛行機がダメなのに、行きました。
でもそれってやっぱり、服部くんっていうか、人と人とのつながりで、
そうそうそう、
彼が言うから。
そうそうそうそう。
彼がこんなに思ってるんだら、うん、見てみようっていう気になったってこと、うんうん、
アピールがやっぱりすごかったですね、うん、
まあそこの中からこういうプロジェクトも立ち上げ、そうですね、自分自身もその運営の中の理事っていうのにもなるっていうことになっていって、うん、はい、実際に現場を見たらやっぱり前もお話しいただいたんですけど、その子どもたちが危ない国道を通って、
そうそうそう、
学校に行かないといけない、自分たちの村の中にも作りたいみたいな、う
ん、それが発端で、まあ、学校建設に至ったんですけどね、
う
ん、
ですね。
ね、
でその、まあ、学校建設もなんですけれども、やっぱりその障害児がたくさんいるっていうね、うん、その紛争地域でもあったっていうことで、そこから足を失ったっていう子もいるかもしれないけれど、うん、やっぱり生まれながらの子たちもいたり、そうそうそう、
知的障害者の子もいるしね、うん、脳狭いの子もいるし、はい、
そういう子たちの存在をやっぱり現地で知ってしまった、
そうですね、
最初行った時はやっぱりその障害者に対してっていうのは、どういう、カンボジアシュムリアップだったら、まあ、でも中央の空なんですけれども、うん、どうなんですか。
うん、まあ教育、まあ、学校に行ける子はね、うんうん、まあ、いいんですよ、うん、まあ、まあ、
自分で、
まあ、まあ幸せですよね、うん、でも教育を受けられない子もその中にもいて、うんうん、でそしてそこからまた障害を持ってる 子供たちやね、うんうん、いるわけで、うん、 で、同じように等しく、教育を受けられないというのがね、うんうん、なんかちょっと、僕に関しては、矛盾してるなっていうね、うんうん、なんかできないかなっていうふうになって、うんうんうん、で学校建設に至ってはそのね、
はい、
子供の命を守るということで、うん、まあ、立ち上がったんですけども、でその、学校も10年以上になりますからね。
これのお写真をたくさん送っていただいたので、ちょっと見ていただいて説明もしていただこうと思うんですが、これ壁に描かれてるわけですか？うん、
これはね、スロナヌの、キャラクターというんですかね。
そうですね、マークみたいな感じ。
以前はもう子供たちもこう入ってたんですけども、うんうん、で、だいぶペンキも剥げかかってたんで、で、塗り直そうっていうことで、うん、
はい。
で、右にいるのが羽鳥くんなんですね。
あ、二人いる。
そう
そ
う。
その中の、はい。
はい。
で、これは？
これはね、
幹の中ですか？
そうです、マンモス校なんですけど、はい、その学校で、うん、幹ロータリークラブっていうね、
はい、
ご縁ができまして、
幹のロータリーです
か、はい、で、我々を応援してくれてるんですね。で、今回その幹ロータリークラブさんが、うん、まあ、現地に行って、
はい、
視察したいということで、自分たちがどういう、その、支援をさせてもらってるかということでね。
なるほど。まあ、お金とか資金は提供するけど、実際にその資金がどう使われて
るか。そう。で、ロータリーさんとは、まあ、現地で会って、
なるほど。
で、このマムスコも、行ってもらって、で、ここで、障害児教育っていうかね、うんうん、そういうのをずっと、通って、
はい、
話してきたんですよね。で、その中で、障害児教育を、まあ、作るようなところまで、
行ったんですか？これなんか、話し合いの場みたいな。
そうですね、はい。
首からね、タオルみたいなかけてる、あれなんですか？
なんちゅうつうか、マフラーじゃないんですよ。あ、スカーフ。
あ、スカーフ、うん。
学校の紋章が入った、
なるほど、
スカーフなんですね。で、入場するときに、それを首に巻いていただいて、まあ、これプレゼントなんですけども。
なるほど。はい。はい、それで、真ん中、両側に、まあ、幹ロータリーの方だったり、スローラインの方いらっしゃる、
はい、
真ん中奥の方にいらっしゃる方も、幹ロータリーの方なんですかね。
ちょっと見えないんですよ、僕。
わ かりました。
で、あ、そうです、そうです。はい。
で、奥 の
ドラムね、
はい、
は、全、ここの学校の校長さんなんですよね。
それでこう、なんか演奏で、
はい、
皆さんを、
はい、そうです。出迎えてくれて、
はい。で、子供たちのなんかパフォーマンス
も、そうですね。
ということですかね。
はい。はい、歌歌ってくれたり、合奏してくれたりね。
で、こちらが、その、右側の女性が、
代表の飯塚さんです。はい。で、左が、はい、羽鳥くんですね、はい。で、真ん中が、前校長さんなんです。はい。
で、後ろにあるのが、その、マンモス校の学校
ですね。そうです。で、もっと、右左に校舎ずっとあるんですよ。
へぇ、はい、そんなにすごいたくさんの。
はい。はい、
なんか銅像みたいなある王様なんです
か、ね、何それ。
で、これは、学校の玄関なんでしょうかね。
これはどこなんでしょうね。
でも石倉さんも映ってますよ。
僕も映ってますか。はい、はい、映ってますね、はい。はい。これはどこなんでしょう。
ホテルかな。
あ、ホテルだ。ホテルの前ですね。
前
はい。思い出しました。
これはもうお帰りになるところ、はい、
そうです。これがシェムリアップ空港の中かな。はい、
そうですね、
はい、はい。今から帰りますと、はい、いうことです。
はい、わかりました。で、その、一番手前にいらっしゃるあの方が服部さん。
あ、そうです。で、真ん中が、はい、代表の飯塚さんです。
はい、レーザーのメーカーね。はい。なんか 渋い顔してるのは石倉さんで
緊張しとんじゃうかな
飛行機乗るからだけどあのその学校できたっていうのがまあ目的ではあるんだけど、うん、やっぱり全ての子供っていうことで、うん、障害者教育、
うんうん、
そういったところまでたどり着いたということですか。
いやいや、そのマンモス校のね、うん、ワトボいう学校なんですけど、はいはい、日に6000人近く来るんかな。まあその中で送迎もあったりねするんですけど、ほいで朝が早いもんですから、うん、学校の中にね、うん、食事ができるそのレストランみたいな、うん、もう設けてますし、給食っていうのかな、うん、そういう場所があるんですよ、うん、
そこで物を提供してるんじゃなくてそこで食べるってことです
か。
じゃあお弁当持ってきたりもするのかな。
子もいるしそこで販売してますから買って食べるっていうね。
買って食べる、
はい、
タッチスタンドみたいな
感
じですね、
はいはいはい、
でじゃあその6000人もいたら午前と午後とか
って、あ、そうです、
二
部制ですね。
なるほど。それってまあ日本で二部制はあんまり聞いてないですけどブラジルとかね、あんなとかでもやっぱり子供の数が多かった時代に二部制っていうのは聞いたことはあるんですけど、
どんだけ子供たちほど
いるんですねそしたらもう日本とは考えられないぐらい、
うん、そうですね、
子供がたくさん生まれてる、ということですね。
そういうね、そういう学校に行ける子はいいんだけどね、うん、行けない子もいるし、はい。
それの話なんかはやっぱり学校でもされてるんですか。されてるっていうか、やはりそういう子たちもっていう話はスラルンとしてはしてらっしゃるんですかね。
いや大まかにはしてないんですけど、うん、まあ我々の感覚ではそういう子がいるっていうのを知ってますから、うんうん、それをまあ学校にこう伝えても、うん、学校がその全部の子に入れるわけでもないしね、
国の施策もないわけですね、
だから村なんかやったらその子供は働き手と取られてますからね、その家庭の事情もあるでしょうし、う
ん、学校に行かせることができるぐらいの力のある家庭ばかりではない、
うん、ないですよね、
ということなんですね。働き手なんだ、
で町中の中だけ町中だけではなしにその村行けばそんなんがもっと多くなるしね。
なるほど。いやこの日本では考えにくいじゃないですか。
まあそうですね。
学校に行きたくないって言えば、別に行かなくてもいいんだよ、うん、こういうふうなフリースクールに行ってもいいんだよとかっていうようなことだったりとか、いろんなことを、また障害者支援っていうのも随分ね、うん、活動の中で進んできた、
うん、
まあ戦後からの活動の中でそれぞれがすごい力を発揮しながら進んできたっていう状況とかけ離れた世界もある
そうですね。
なるほど。じゃあやっぱりそこを見るとちょっと辛くなるっていう感じです
か。辛くなるっていうか、うんうん、ちょっと複雑ですよね。
なるほど、なるほど。まあ自分たちの思いとしての学校として形はできたとしてもって言ったところですね。でもその子供が働かなくてはいけないとか、
うん、
それとか、こう自分で歩いていけないんだったらお家にずっといたらいいみたいになってしまう状況っていうのを打破していくって、
うん、
これってやっぱり日本から行ってね、
うんうん、
そうじゃないだろうなんてこう上から目線
が絶対
言えないですよね、
はいはい、
そこの国の状況だったりご家庭の状況があったり、そこの生活の力があったりっていうのはやっぱり実感しますか。
そうですね、はい、
でもそこで何かをしたい、
うん、まあ できることしかできないんですけど
もちろんそうですね、できることしかできないって言ったところですけれども、うん、
だから個人センターがあるんですけど、 そこと、
ええ。あ、まだ個人という言い方があるということですね。
で、そこと、まあ、ご縁ができましてね。
あ、そうですか。
ほいで、まあ、そこにいる子供たちと、あの、我々、その、村を回ってね、まあ、訪問ですよね。障害を持ってる人、あの、この子供のね、訪問をして、で、デイサービスやるんで、まあ、来てくださいっていうふうなね。
どこへ？
個人センターで、さっき、の、大勢集まってた写真があるでしょ。
一番最初の。ああ
、そうです、そうです。あれが個人センター。そうです、そうです。これがデイサービスなんですね。
広い場所です
ね。で、ここで、顔を合わせて、なんちゅうの、僕は、チェッコリをここでやってるんですけど、チェッコリ体操したり、で、けん玉使って、こう、みんなで遊んだり、
じゃあですね、学校を作るっていうプロジェクトだけではなくて、
デイサービス
もそうです。する場所も作ってる。はいはい、で、それは、村々を回って。
回ってね、訪問して、障害を持ってるその家族のところへ回ってね、デイサービス来ませんかっていうこと で、で、それが、現地スタッフもね、回ってもらってるんで。
でも、随分たくさん集まってます
。
いや、そうするとですね、まあ、よくね、学校作るとかっていうのも聞いていたんですけど、まあ、それはそれでとても有意義なことだったとは思うんですけど、ではなくて、やっぱり石倉さんにとっては忘れ去られそうな人、捨て置かれそうな人っていうか、学校に行ける子はそれでいいけど、その、他の子に目が行くわけですね。
そうですね。僕らもそのクララベーカリーっていうね、障害持ってる仲間たちとパン焼いてる場所があるでしょう。で、向こうにはなかなかそういうのがないんですよね。
あ、前から言ってらっしゃいますね。働く場所。
だから行くたびにデイサービスをして、ずっとやってきたんです。で、その、最初はぎこちなかったけど、もう顔見知りになってね。
両者がぎこちない。
いうか、あ、お宅また来たね、とかね。で、まあ、こちらとしては、親の相談事を聞いたりとか。
なるほどね。それは話すところがあるっていうのは、とても大きいかもしれないですね。
だから、カンボジアには障害者いう言葉ないんですよね。
そうですか。
ないんですよ。だから例えば、体がその不自由やったら、足の悪い子とか、手の悪い子とかね。
日本も昔、今は使ってはいけないと言われる言葉ありますけど、それしかなくて、こう障害をこう相手の名前にしてしまうみたいな感じでしたよね。でも石倉さんさ、障害のね、障害者という感じね、嫌がる人もいるじゃないですか。でもそうではなくて、それをきちっと出すっていう方の方でしたよね。
そうですね。それで採用書作ったわけだから。
別にそれがあって、どこが悪いね、みたいな感じで。
そうそう。はい、まあ、強いて言えば、根本は、人ですから。
はい、はい、はい。
だから、障害持ってても人ですからね。
なるほど、なるほど、なるほど。
だから人間としてどうなんやっていうやりとりです。
そこがやっぱり、何度も行く。やっぱり向こうの方にとっても、あ、また来たねっていうのは大きいですよね。
最初はだから、信用というか、おそらくなかったと思うんですよ。
一回こっきりやろうみたいな。
だから、毎年年2回は行ってましたからね。で、デイサービスもできるようになって、で、学校も作ってっていうね。
それもわざわざお家行って、するよっていう話をしてっていうことですもんね。で、そんな場所って今のところ一歩だけですよね。
いうか、あ あまり外からは聞かないんですけどね、
なるほど。
で僕行ったら必ず子供たちがね、うん、結構日本踊ってくれるんですよ
覚えてるんや
それが、うん、だから嬉しいっていうかね、
チェッコリのおっちゃんやん、
そうそうそうそう、チェッコリのおじさんっていうかね、うん、
いやだけどそれってサンタクロースと一緒ですよね
そうなんやろか、
うん、あの毎日毎日来るわけじゃないけどサンタさんは来てくれるっていう感じではないでしょうか、ジングルベルと一緒じゃないですか、チェッコリがなんでまたチェッコリ、
いやとっさにしてきた、それからずっとなんですよね、
そうです、
なんかやらないかんわ思って、うんうんうん、な何やるかっていうのわからなくて、うん、ちょうどキャンプで行ってた時にチェッコリがあったんでね、うん、プーッと降りてきたんですよ、それからです、
はい、カンボジアのシュムリアップの、デイサービスっていうか子どもたちの障害のある人々の場所ではチェッコリって、チェッコリって言葉ももうちゃんと分かってるんですね、
チェッコリチェッコリ言ってくれますよ、
そう、それはなんかすごいことではあります、
僕の前でダンス踊ってくれるからね、うん、まあ、体操してくるんで、うん、
もうそれを覚えちゃったんですね、はい、
この子誰やろうと思ってたら大きなってたその子がね、
なるほどね、はい、うーん、いやだけどそうするとこう世界の中にもそういう仲間ができてきた、
うんうんうん、
っていう、じゃあその子に会いに行くためにっていう感じですね、
うん、まあそういうのも含まれますよね、うん、
なるほど、はい、そしてあのさっき言ってらっしゃいましたけど、この永田にはクララベーカリーがある、そこに仲間がいるっていうのはとても大きなことですね、
そうですね、うん、その、うん、それを含めたね、あ、クララ含めた外にも仲間がいるっていうね、
っていうのが、
はい、
Bonjour, vous êtes en communication avec FM Bye Bye, en direct des studios du Nagatori Community Centre à Kayun dans le district de Nagata en Kobe. Yosha! Yosha!
Yosha! もう一度
レッドマーク
Never forget the Great Hanshin Earthquake January 17th, 1995
はい、もうあのクララの仲間たちがいっぱい映ってるのをしてるんですけれども、やっぱりだんだんね亡くなっていく方もね、うん、いらっしゃったり ねでもあの自立して、
うん、
自分で住まいするとかね、うん、
はい、
そういうところにも進んでいってます
、もう17年ぐらいしてるのかな、最初どうなるのかと思ったけど
でもやればできるもんなんですね、
うん、できるっていうかあの当人がね、まあ、クラによるその山本正一っていうのがいるんだけど、うん、車椅子乗ってね、うん、まあサポートしないと彼、食事もできないし、うん、まあ、最近は食事は自分でね、うん、できる範囲はやるようになって、
作るのも、
いえいえ食べる、
食べるの、
はい、で前は食べさせようってんけども、はい、で排泄とかね、うん、24時間やっぱりサポートのいる子が、
うんうん、訪問介護ですね、介護ですね、訪問ではなく、
いや、ヘルパーさんを使って、 で彼が自立したい、うん、一人でやりたいっていうのを、うん、住みたいっていうのをね、うん、訴えられたんやけど、うん、我々はもうやっぱりこの障害の度合いって本人のまあ、考え方とかあるんやけど、うんうん、絶対無理やっていうね、
やっぱり絶対無理やと思います、
うん、思いましたその当時はね、
うん、
で無理やって伝えたんやけど、
うんうん、
本人は いや、もう泣きながらね、
う
ん、やってもいないのに、うん、何で無理って言えるっていうふうにね、まあ言われたんですよ、うんうん、言われたら、あ、そうそうやなって
無理やって確かに
そう
すごいとこついてくるね。
そう、それはって言葉詰まって、うん、でもうこれならやるしかないと思って、でやり始めてやって、うん、最初はそれはいろいろあって大変でしたけど、うん、今もう17年以上かな、うん、生活してますからね。
やってもないのにっていう、
そうそうそう、
言えるところがすごいね
まさかそんなんで疲れる思わなかったから。
そうですね、
うん、
あ、そう言われたら返す言葉がない。
そうそうそう
じゃあそれからはやっぱりどうかなというふうに思っても、うん、やってみたやったらっていうことね、うんうん、
まあ、なんとかね、だからもう住所不定やったから九段の2階から出発してね、寝泊まりして、でその間僕がやっぱりサポートして、うん、
若かったしね、
ま、もうそうそうそう、もうダメですけど
本持たれへん
もうダメ
いやでも次のね人が出てくるとか、う
ん、順番にねやっぱり声が上がってくるんですよね。
一人やりだしたらそれを見た人が大きいかもしれないね。いやすごい、感謝状出さなはい、今日はですね、もちろん日本でのこともあるけど世界でのつながりっていうのも、
うん、
まあ、服部くんがいたから、
うん、もう始まりはね、うん、
でかつそこへ映像制作でやってくるという若者もいたりっていう上村くんみたいな子が
つながって
くるんです。はい、そうです、
うん、だんだんとね、
いろんな思いはつながるんだ。それに山本君みたいにすごい人も出てきますから、はい、今日はありがとうございました。では最後に、カメラに向かってやってみないと何でもわからんところ、
うん、
実感したところ一言皆さんにお伝えください。
とにかく、うん、うんと思った時はやってみることかなって思います。
はい、できるかもしれない、
はい、
そう、人間って分かれへんもんね。
分かれもね、
でも私たちもだんだん寿命が尽きていくと思うので
そんなこと言わんとってください
次の世代がね、はい、もう育てるのもとても嬉しいことだというふうに思います、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こんなすごい素敵なご賞をいただきましたありがとうございました。今が我慢のしどころさ、やがて街中に